西宮's number one local radio station
from 78.7 Sakura FM
西宮
再発見。
再発見の際は彩り、豊かな自然、香り高い文化、美しい街並み、美味しいお酒にスイーツ、そんな西宮を彩るさまざまな魅力に再び出会える話題をお届けする番組です。ご案内は私増井貴子。西宮再発見、この番組は西宮市の提供でお送りします。このところ晴れ続きの金曜日でございまして、もう3回ぐらいずっと晴れてるのかなっていう、だから暑いです。皆さんからいただくメールもね、もう本当に暑いから始まるんですけれども、さあ、今日はどんな一日でしたかね。ちょっとこの番組を聞いてほっとしていただく部分ができてくると嬉しいなということで、偶数月の第3金曜は酒ミュージアム博士課記念酒造博物館の学芸員の皆さんに担当していただいています。ここは日本にただ一つの日本酒と桜の博物館なんですよね。そして今日は学芸員の大浦和也さんをお迎えしました。大浦さん、どうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
今日は宮水についていろいろとお話が伺えるということで。
そうですね、はい、なかなか宮水についてはこれまで話してこなかったんで
そうでしたっけ、はい、もういろんな話を伺いましたけど、そうか、
まあ、ようやく
ようやくですか。いや、もうなんか水が恋しいね、季節ですよね。もう本当に水の話大歓迎っていう感じかもしれませんさあ、いただいてますよ。ホルルンさん、いつもありがとうございます。今週は一気に夏とばかりに気温も30度、出会う方々とのご挨拶も暑いですねの一言で始まります。本当にそうですよね。さて、今日のゲストは酒ミュージアムの知識の宝庫、大浦さんですね。
いや、ちょっとハードルが
知識の宝庫大浦さんですよ。今日のテーマが宮水とのことでしたので質問です。西宮神社近くを散策していると宮水庭園があるのですが、入ることはできるのでしょうか。いつもウォーキングしてて不思議に思う公園です。入れます？
こちらはですね、ご覧になることは金網なんで見ることはできるんですけども、入っていただくことは一応できないということになっていまして、やっぱり皆様の口に入るお酒の原料であるお水なので、うん、やっぱりここはきっちり管理しておきたいということで、うん、各酒造メーカーがセキュリティ入れてると思いますから。
なるほどね、そういう、はい、それそうですよねということでございます。ホルルンさん、見てるだけにしておいていただきたい
と、は
い、
眺めて楽しんでいただければと思います
でもなんかこんなに暑いとちょっと水ね、なんか眺めるといいかなって、涼しくなるかなって。
そうですね、ね、これだけ暑いんで水のことを考えながらちょっと必ず手にも水を持ってウォーキングしていただければとね思いますね。
そうですよね、はい、さあ、そして甘辛シャンさんからもいただいています。今日も真夏本番のような一日でしたね。梅雨もう明けてるんじゃないですかって本当にそう言いたくなるような。
そうですよね、本当に、
ね、なんかもう結果としてあの時開けてたかもしれませんって発表があったりするかもしれないです ね、 ですね、この分でいくとね、はいはいはい、さて、我が家は酒蔵通り沿いの宮水地帯にあるので電気ポンプで宮水を汲み上げています。阪神淡路大震災の折には電気は通じていたので、町内の皆さんがバケツを持ってひっきりなしに見えられていました。普段庭の草木には毎朝ホースで撒いてます。お風呂も宮水です。これからの季節は宮水で行水です。地下水ですから水道水と違って真夏でもひんやりとしてとっても気持ちいいです。もちろん飲料水としても使わせてもらってます。で、ずっと疑問に感じていることがあります。宮水が日本酒作りに適していることはわかります。でも普通に飲む宮水は水道水に比べて格段に美味しいものなんでしょうか。私には宮水も水道水もどちらも優劣つけがたく等しく美味しく感じます。どうも宮水という言葉のマジックで惑わされているような気がするんですが といただきました。幸せな家にお住まいでいらっしゃいますね
そうです ね,
ねえ、
そういう地域でね、あの暮らしておられるということで、
まあ、昔からの慣習でっていうことなんでしょうかね、
はいはい、まあ、こうやってね宮水を大切にね、うん、思っておられる方が多いっていうのは我々にとってもありがたいことかなと思います ね,
ね、はい、どうなんですか宮水って飲んで美味しいんですかね、
まあ、これとですね同じような質問が結構あってですね、これと同じ種類の質問っていうのが、あの、はい、山田錦は美味しいんですか、うん、ご飯として美味しいんですかと
はあ、はい、なるほど、どちらもあちら酒米ですし、こっちはお酒作りに適した水ですけど、は
いはい、結構あの宮水おいしいんですか、山田錦おいしいんですかっていうご質問は結構いただくんです、はいはい、
どうなんですかね、
あのなのでまあおいしいかどうかっていうのは、ね、僕もあの難しいんですけど、まあはい、お酒作りに適したお水、ここねあの、うん、分かるとおっしゃってるようにお酒作りに適したお水としてずっと大切にしているものでありますから、はい、まああのまあ、ここねあの書かれてるようにひんやりとしていい、うん、あのね、美味しいお水と感じておられるんであれば、はい、その通りなんだろうと思いますし、
まあ、あの他にね宮水じゃない井戸もいっぱい、ね、はいはい、あの西宮にもありますけれども、いわゆるでもその井戸水とはまたちょっとこの宮水は成分がちょっと違うらしいですね。
そうですね、あの、うん、この後のお話でもまあしていくところではあるんですけれども、うん、やはりですね地下水の場合あのまあ、この辺りだとおそらく六甲山に降った雨がですね、うん、伏流水として流れてくるんですけれども、でその通ってくる道で引っつけてくる成分が違うんですね、うん、
はい、
その成分が体に合えばいいと思いますし、うん、合わない場合はそれはあんまりっていうことになるでしょうし、はい、まあ、人それぞれであるし水それぞれであると、まあ、そういう話ですよね。
でも飲み慣れてるとか、うんうん、ね、飲み慣れてないっていうのもあるかもしれないですし、うん、まあ、でも美味しい、等しく美味しいとおっしゃってる甘辛さんさんは、ね、うんうん、冷たいお水グイッていいなって思いますね、
うん、ぜひこれからもいい印象で、ね、ご自宅のお水を使っていただいたら、ね、ね、いいのかなと思いますね、
はいはい、さあそんな西宮には宮水があっていいねと羨ましがられる宮水について今日はいろいろとお話をいただけるということで、はいはい、まずはどのあたりから伺いますか。そうです
ね、まあ、先ほども少しお話ししましたけれども原料についてですね、はい、まあ、お米の話少しいたしましたけれども、うん、まあ、まず製紙の原料からですね見ていきたいというところでして、
はい、
でまあ、本当にシンプルでしてですね、お酒の材料原料というのはもうお米とお水に限られるわけですよね、
うん、
でなので水もお米もその質が、はい、あの品質にダイレクトに影響してきますから、やっぱりそこは選んでいかないといけないと。
何でもええってもんじゃないという。
あ、そうです、そうです。
お米ならいい、水ならいいではないと。
なので、まあ、西宮でお酒作りが盛んになった江戸時代以来盛んである理由の一つっていうのは、やっぱり原料がまあいいということがあるわけですよね。
はい、
で、まあ、昨今話題のお米の簡単にね、あの、触れておきますと、はい、やっぱりお米も、あの、種類たくさんあるんですよ。まあ、もう。なんでしょう、最近スーパーに行ったらね、ここまでとかいろいろありますけれども
備蓄
あの年代ものではなくて、もう産地別にもう品種というのもさまざまありますんで、それはもう江戸時代からその産地ごとに特徴があるわけですよね。でじゃあどのお米がいいのかっていうのは、それぞれの時代でここのお米がいいよねっていうのはそれぞれ江戸時代から言ってるわけなんですよね。で、さっき少しご紹介した山田錦っていうのはお酒作りに適しているということが分かっていて、それというのはお米の粒が大きいということと、真ん中に心拍っていうのがあって、あの麹っていうですね、まあ微生物のね、あのがまあ作りやすいというのが山田錦の特徴だと、まあ、言われているわけなんですね。
これはもうずっと昔からそう言われてる
そうです、ね、
お米なんですね。
それこそ山田錦が誕生してから90年ぐらいになるわけなんですけれども、ずっとそうなんですよね。でこれがまあ兵庫県で生まれたというところが、まあ近場で取れますんで、
はい、
やっぱり西宮のお酒作りにはですねアドバンテージになっていったということなんですよね。でこのまあ、山田錦はじめ兵庫県産の酒米というのはもうこれは江戸時代から優秀なんです。でこれと対をなすのが今日のまあ本題であるまあ宮水ということになっていくわけなんですけれども、まあ、あの先ほど、ね、あのメールでもいただきましたように、まあ、酒造酒造りに適した水ということはよく知られているわけなんですけど、まあ、それが、どういう点で適しているのかということなんですけれども、はい、まずですね、あの高度と をよく、あの水にもいろんな、もうね見た目わかんないですよ
見た目一緒ですけど、
そう透明なんですけれども、はい、まあ、科学的なですね検査をしていくとですね、うん、どうやら成分が違いますよという話になってきて、はい、でそれ、まあ、一般的にはミネラルが多い少ないっていうところが結構測られるわけなんですね、
はい、
で宮水っていうのはミネラルが多い、うん、そういうお水になるんです。
なんかお水がね柔らかいとか硬いとかっていう表現もしますよね。
そうですまさに硬いと柔らかい、なんでしょう、
硬軟、
そうです、
その硬の硬い方が
宮水でありお酒、そうです、ミネラルが豊富ということですね。
ダイエットしてた時にね香水飲んだらええよって言われる、はい、ということは宮水は適してるかもしれませんね。
でミネラルが豊富であると同時にもう一つ条件があってですね、うん、お酒作りに必要な水っていうのは鉄分が少ないっていう条件なんですね、
はあ、はい、鉄分、
そうなんです、鉄分が少ない水がやっぱり重要になってきますんで、
はい、
で幸いにしてこの宮水っていうのが、まあ、実は、まあ、ちょっとご紹介するとですね、六甲山のに雨が降りますと、
はい、
雨降ったらまあじわっと染み込みますよね、
ええ、
でそれがまあ5年から10年かけて瀬戸内海の方にざーっとまあ行く何本かの筋に分かれて流れてくるんですけれども、
はい、
そのうちの3本が、まあ、とりあえず3本がですね西の目方面には向かって流れてくるわけなんですね、
はい、
でそのうち宝安寺伏流っていうのとそれから、札幌筋伏流っていうのがですね2つがもともと海だった地域、ですね、まあ、かなり昔ですね、うん、弥生時代とかあの辺りですけど
昔ですけど、はい、
あの辺りにですね、うん、海だった時代にその時代に海だったところを、まあ、が、まあ、埋め立てられて、
うん、
でその地層を、まあ、流れてくるんですけれども、
はい、
でそうするとその地層っていうのは海のミネラルがまだそこに眠ってるわけなんですよね、で、それをその水が引っつけてくると、
はあ、だからミネラル豊富な、
そうなんです、そうなんですけども、その日本っていうのは実は鉄分も実はよく含んでる、
うん、
なのでこのままだとお酒作りに適した水とは言えないわけなんですね。
なるほど。
でところが、もう一本、西宮神社の下を通ってくる恵比寿伏流っていうのがありましてですね、
はい、
これはですね海だったところじゃなくて、まあ、半島みたいなところ通ってくるんですけど、うん、まあ、海沿いなんで砂地だったりするわけですよね、でそうするとその空気がたくさん含まれた水が来ますんで、酸素が含まれていった、で鉄を酸化して除去してくれると、
へ
ー、そういう、まあ、だから奇跡なんですよこれ
偶然そういうところを通っていたと。
なので西宮のあらゆる地点で井戸を掘っても、はい、それが全て宮水かと言われたらそうではないわけですね。
うん、
今の、まあ、住所でいうと石材町とか久保町とか、まあ、そのあたりの極めて限られたところ、まあ、その3本の伏流水が合流している地点でなおかつ海の塩分の影響を受けてない地点
ごく限られたエリアになりますよね。そうなると
だからもうがっちり守らないといけないよ、うん、ということで、はい、何年か前に宮水保護条例というのができましたね。
できましたね、
はい、まあ、それまでも、はい、まあ、不分率的にですね皆さん一生懸命守っていただいてたわけですけども、うん、まあ、ここはきっちり明文化しましょうということでその条例ができたという話なんですけれども、
はいはい、
まあ、そういう形で、まあ、お水というのが、まあ、出来上がっているということなんですね、
うん、それほど大切なお水ということなんですよね、はい、
で、まあ、そのお水が、
うん、
お酒作りに適しているよと気づいたのがいつかというと、
はい、
これが江戸時代なんですね。
はあ、気づいた人がいらっしゃるんですか。
そうなんですよ、いるんですよ。
ほう、
いるんですけど西宮の人じゃないんですよ。
たまたまその時にそこに来てはったんですかね。
いや、それがね、魚崎っていう、はい、もうちょっと西の神戸市の方にありますけれども、あそこの、まあ、酒造家の人ですね。その人が西宮にも酒蔵を持って魚崎にも酒蔵を持って、うん、まあこの江戸時代になるとですね結構地域を横断的に酒蔵を持つ酒造家がいてですね、まあ、辰馬本気酒造もそうなんですけれども、うん、結構いろんなところに酒造酒蔵を持っていて、でたまたまこの魚崎に本拠地を持っている山村忠右衛門さんであるとか、笹部一郎右衛門さんという、まあ、そういう人がいて、
はい、
で両方、まあ、西の目と魚崎に酒蔵を持ってたんですけれども、うん、 どうも西宮の酒蔵の方が魚崎の酒蔵より美味しくお酒ができると。
おお。
で、まあまずその時点で、まあ、そこに気づくんですよね、
はい、
どうしてかなと、
うん、
で、まあ、どうしてかなになったから検証するわけですよね、で山村多左衛門さんっていう人は使ってるお米が違ってたからそういう差ができたのかなということで、まあ、お米をじゃあ揃えましょうということで揃えます、はい、でお酒作ります、
うん、
西宮が美味しいわけですね
、はあ、
あれってなるわけですよ、
はい、
ああ分かった、作ってる人が違うんだと。
当時さん、
ああそうです、当時さんの腕ですね、はい、腕やっぱりそう、ね、影響しそうですよね、
まあそうでしょうね、は
い、じゃあ魚崎でやってた人西宮行ってください、西宮でやってた人魚崎行ってくださいということでチェンジするわけですね、
はい、
西宮が美味しい
人やなかったんや。じゃ
あおかしいな。でも、はい、あと一個じゃないですか、原料とね作り手で変えられるって言ったらもう水しかないわけですよね、はい、なので、うん、西宮の使ってた井戸の水を魚崎に持って行ってお酒を作ったら魚崎でもいいお酒ができたと。
ほう。
なのでまあまあ一応そういう実験もやってですね、
うん、
宮水っていうのはまあお酒に作りに向いているということをまあ実証したということで、まあ、魚崎の山村多左衛門さんがですね宮水のですね酒造適性にまあ気づいたということが言われているわけですね、
はあ、でもまあ西宮でも持ってはったわけですから。
ああそうですそうです、ね、そうですそうです、
はい、
なので、まあ、それ以降ですね、この魚崎はじめ灘方面ですね、三陰とかあっちの方ですね、あっちの方に西宮で、汲んだ水をですね、樽に詰めて運んで持って行ってお酒作るっていうのが、うん、幕末ぐらいから非常に流行るわけですね。
はあ、やっぱり違うんですね水で。
そうですね、特に酒造用水がですねお酒の品質に関わるっていうことは結構ですね江戸時代の中期ぐらいからもう酒造家の中ではそういう理解はありましてですね、
はいはい、
で幕末ぐらいになると灘の方でもなかなかいい水がないということではあったみたいなんですね。そんな時にとんでもなくいい水がですね西宮に取れるということになって需要がどっと増えていくわけなんですね、
なんで違うねやろ、どこがええねやろ。
あ、そうです、
なりますよね。
そうです、特に江戸時代なんていうのは科学が発達してないもんで、まあ言ったら酵母なんかも分かってない時代ですから、ただこの水はいいぞということになっていくわけなんですよね
もうそれみんながもうそう認めるからこれはいいんだ。
そうですそうです、で、まあ、みんなが認めるし自分でそのお水で
作ってみても
やっぱりいいお酒できるなと、そういう話になるんですね、
はい、
なのでその、まあ、博物館、うちの勤めてる博物館の近くに港がありましたけれども、あそこからは江戸に向かってお酒も出ていきますけれども、
はい、
灘に向かって宮水も出ていっていたと、まあ、そういう港なんですね、
はい、なるほどね。やっぱそれだけ宮水っていうのはすごいっていうのはその成分がどうとかっていうのは当時は分からなかったけどすごいってことだけは分かっていた。
そうです、まあ、作ってみた実感としてやっぱりいいお水だっていうのがあったんでしょうね、
はい、後々それがなぜ良いのかっていうのはまあ検証されていったと。
そうですね、明治時代になると科学の分析ができていくように、はい、まあ、西洋の人が、ね、技術とかいろんな知識を教えてくれますんで、これっていうのはねっていうことでまあ教えてくれるわけなんですよね、
はい、
で自ら測っていってやっぱり科学的にもですねですね、まあ、当時のお酒作りに向いてたんだなということになっていくわけですよね、はい、
でもみんながその酒造家の方たちがね、この宮水を欲しいっていうことになったらそんなにもうたくさんたくさんこうお分けしても大丈夫なぐらい水はいっぱいあるわけですか。
まあ、江戸時代のレベルであればですね、はい、大丈夫なんですけれども、その何と言いますかね、まあ、分かっているだけで言うと、まあ博士課辰巳本家酒造が持っている井戸っていうのは幸い宮水井戸だったわけなんですね、当時、はい、江戸時代から、でその時に自分の酒蔵でも当然使いますけれども、
はい、
それ以外の酒蔵さんにもお売りした、ね、お水をお売りした記録っていうのが一応うちの博物館に残ってまして、
はい、
で年間どれぐらいの樽、まあ、2戸樽なんで18、まあ、36リッター入りの樽で売るんですけれども、どれぐらい出ていってたと思います？
かなりですかね。
かなり、
36リットルがですか？
何樽
なんたる
1年間
1年間500とか、
あいやいやもっともっと、
も1000、あいやいやもっともっと、1万
もう一声、
え10万
あそうです、
いやいやいやいや、そんな要件湧いてたというか、その井戸からは、
だから10万回分井戸を組むのも大変ですよね。
ですよね。モーターなんかない時代に、
ないじゃないです、だから
あの人力で、うちの鶴瓶で、
そう、もう羽鶴瓶って言って、あの、はいはい、シーソーみたいなんで、
あ見せていただきました、はい、あれで
そう、もう一生懸命ですね、組んでは樽に詰め、組んでは樽に詰めです。
でもそれがお金で売買が成立したっていうぐらいのものなんですね。
だからまあ当時はその各酒蔵に大体井戸って、まあ、近くには必ず井戸があるはずなんですけども、それを使わずにその井戸の水をよそから買ってきてそれで作るっていうのは結構画期的なことだと思いますね。
それぐらいやっぱり水質っていうか味が違ったってことなんですね。
そうですね。なのでまあよその、まあ、今津のですね酒造家の人なんかではもうそうやって、うん、その樽で買うんじゃなくてもう酒蔵ごと買いたいと、はい、そうやってその宮水井戸を取得するような試みをやってた酒造家もいるぐらいですね。
はあ、温泉付きマンションみたいなもんですね。
そうそう
宮水付き酒蔵、
そうそう、もうこれがあったらまず間違いなく自分の酒蔵ではいいお酒ができるんだという。
そうですよね。でだから1つ、ものすごい付加価値、
一つ買ってしまえば、うん、そこのお水を今津の酒蔵に持ってくればいいからっていう理由で買おうとしてるっていう資料も残ってる、
うん、へえ、いろんなことがちゃんと書き記されて残ってるんですね。
そうなんです。
へえ。
ただまあそうやって買うっていうことになると当然コストが、はい、発生しますよね。
ですよね。
だからこれが結構重しになってたんじゃないかなと思って最近調べてるんですけれども、
その価格帯ですけど、はいはい、どれぐらいのものだったんでしょうか、
ね、そうですね、あのまあ物の本によったら、はい、あの結構数十両って書いてるものもあったりしてあれなんですけども、だからこれが実態を反映してるかどうかっていうところが難しいところで、
はい、
であのじゃあどういうコストがかかるのかっていうことなんですけれども、まず井戸の水汲む人の人件費かかりますよね、
はいはい、
で樽に詰めてもらって、うん、で今の宮水井戸って海辺から若干離れてますよね。だそこまで運んでくれる人がいて、
はい、
でそこから船で運んでもらうって、まあ、これらの全てに経費がかかっていくわけですよね、
はい、
なので、まあ、これらの経費を総合して1年間1つの蔵で全量宮水で仕込んだ場合、だいたい僕の試算では10両11両ぐらいかかると金にして、
うーん、水代として、
水代として、
ほ
でこれが全く今まではそれまではあの神戸の酒蔵は水代なんてかけてなかったのに、
ただやったんですよね。
いきなり重量ここにかけないといけないっていうところに難しさがあると、はい、じゃあなんでですねあのこういうことを、まあ、しないといけないのかということなんですけど、これはやっぱり質の問題っていう、品質を良くするためにはそうしないといけなかったと、うんいうことなんですけれども、はい、じゃあこのじゃあ11両、まあ、神戸の酒蔵は西宮の酒造家に払うのかっていうと、うん、そういうわけでもなくってですね、
ほう、
じゃあこの宮水を汲んでくれてた人たちってのは一体何なんだっていうことなんですけども、これは水屋っていう水を汲んで運んで売ってくれるっていう、はい、そういう専門の水屋さんっていう別の商売があるんです。
水屋さん、
そう、水屋さん、
はい、
これはもう宮、ね、西宮ならではですよ。
そうですよね。へえ、いやいや、水がしかもお商売になるというのもちょっと画期的な感じですよね。
そうですそうです。最近、うん、そういえば最近その松江の方とお話もしたんですけれども、はは、だいたいあの戦前ぐらいまでやってたみたいですね。
そうだったんですか。
はいはい。
へ
だからこの水屋が明治時代の末ぐらいで西宮に10軒ほどありましたんで、まあ、それ10軒あるそれぐらいの需要があったという、そういう話なんですね。
ビジネスとして成り立っていたと、
成り立っているということ
なんですね。
結構な、まあ、ビジネスですよね、まあ、それだけお酒が需要があったということでもあるし、そのお酒作りのためには宮水っていうのがまあ重要であるという認識があったと。
宮水すごい改めてなんか宮水のすごさっていうのがね伝わってきますよね、
は
い、
で酒造家はその宮水に井戸を貸していて、うん、その賃貸料をもらうと、
はあ、なるほど、はいはい、いろんなビジネスモデルがもうこの時代から確立されてたわけですね。
いやもう静岡もお酒作りで大変なんですよ。
はい、お金かかりますもんね。
もう移動組んでもう10万タルですから。そんなんやってたらお酒作ってられないんで。
あ、そうか。じゃあもうそれはそれで、ビジネスとして誰かがやってくれて、はい、お酒作りに
集中する。
集中する。
はい、でも賃料はもらうと。
でもあれじゃないですか、なんか運送業やったりとかさ、お酒屋さんってもともとなんか新しいビジネスとかをいろいろとこう考え出すというか、はいはい、兼業でやっていくっていうことの結構ね、
まあまあ結構まあ大規模な
方ですよね。
そこはもうお任せと。
そこはお任せ。でもじゃあ水屋さんを作ってそこにお任せしようっていうビジネスを考え出したらまたすごいことですね。
そうですね。はい。でまあ、この後ですね、はい、あと、まあ、どうして、じゃあそういうコストをかけてまで、宮水を使ったのかっていう話を、この後続けて、うん、はい、していきたいと思いますんで、よろしくお願いします。
はい、お願いします。桜FM。今日の西宮再発見は、酒ミュージアム、博士課記念酒造博物館の学芸員の大浦和也さんをお迎えして、宮水についてお話を伺っています。甘辛シャンさんからまた追っかけてメールをいただきました、
はいはい。ありがとうございます。
水屋さんなんて仕事があったんですか。宮水がそんなにも貴重な水だったとはびっくりです。悔い改めます。今夜から心して宮水大切に使わせていただきます。でも今年の夏も宮水で行水することは多めに見てくださいねって。
もうあのね、暑いんで。
ねえ、はい、井戸の水は本当に冷たくて気持ちいいですもんね。
そうですね。初めのメールでね、書かれてたみたいに、阪神淡路大震災の時なんかは、はい、うちの酒蔵が管理している井戸の水なんかも地域の方に、はい、一部使っていただいたということで、ね、まあそれは日頃から静岡が井戸を管理してるんで、割と安全に使っていただけるっていう目処が立ってたというところもありますんで、ね、まあ、ぜひね、ご自宅の井戸を大事になさっていただければと思います。
本当にそうですよね。はい、でも、そうなんですよ。宮水ってすごい水なんですよ。経費をかけてでも、それを運んできてでも、水屋さんから買うてでも使おうという、そんなお水なんですね。
はい、そうなんですね。それが、まあ、どうしてかということがですね、はい、後半のお話に、はい、なっていくわけなんですけれども。うん、ご存知の通り、西宮ので作られたお酒というのは、江戸時代は、まあ、西宮の人とか大阪の人が飲むんではなくて、はい、江戸の人が飲んでいたわけなんですね。うん、なので、江戸の人の、まあ、口に合うお酒を作らないといけなかったということになるんですけれども、はい、まずですね、この西宮は、まあ、含めですね、まあ、灘もそうですけれども、こういった上方の酒造家が作る、まあ、目指す理想のお酒っていうのがあってですね、第一がですね、まず腐らないですね。あ、
これやっぱり運んだりするのをね、考えても、はいはい、これ絶対外せないポイントですよね。
とりわけその江戸時代っていうのは、うん、再三言っているように化学がないんで、うん、はい、要は顕微鏡がないんで、酵母っていうのも分かってないですし、まあ、腐らせる菌、まあ、まず菌っていう概念がないんで、まあ、かろうじて麹ぐらいはよく見たら見えるかもしれないですけれども、うん、酵母なんていうのは髪の毛の太さの16分の1になりますんで、
それはちょっと見れないですね。見えないですよね。
はい、まあ、そういった菌がいるということを知らない中でいかに腐らせないかということになるんですけれども、うん、この宮水を使うということはアルコール発酵が旺盛になりますので割とアルコール度数が高くなりやすいんですよね。
はい、
でそうすると、まあ、雑菌がまあ入りにくいというか、うんうん、繁殖しにくいというかそういうことになるので、まあ、腐りにくい一つの要因になるんですね。
は
い、
なるほどね。は
い、なので、まあ、この、うん、まあ、当時でいうと湧き付きって言ってもブクブクブクブク発酵している様子、湧き付きがいいというですね、うん、そういうまあもろみとかになりやすいものですから、まあ、まず不増不対策としてこの宮水を使うっていうのは一つあるんですよね。
はい
はい、でもう一つが、まあ、江戸の人の口に合うお酒を作る、まあ、理想のお酒っていうのは、要は腐らずに江戸の人が、うん、好むお酒、まあ、好むお酒っていうことは高く売れるお酒なんですよね。うん、
なるほど。はい、
だから腐らなくて高く売れるお酒がまあ理想なわけですよね。でじゃあその江戸の人が求める味わいがどういう味わいかっていうと、はい、江戸時代の終わりになるにつれて薄口で辛口というですね、
ほ、
はい、そういうお酒が、まあ、求められるようになると、 で辛口なお酒を作りたいわけですよね、
はい、
でそうするとアルコール発酵がたくさんしてくれた方が糖を食べてくれますんで、
はい、辛口になるんですね、
なりやすいんですね、はい、
なるほど。
なので宮水を使うお酒っていうのは、うん、江戸時代でいうともうバッチリ理想のお酒を作れる原料なんです。
そりゃ水屋さんから買ってでも使いたい。
そう、そういうことです
よね。
で、まあ、江戸時代は今よりももうちょっとおおらかな時代でしたんで、お酒が腐ったとしても一応売るんです、
うん、大丈夫なんですか。
大丈夫じゃないです。
そうか、
あの一応あのそれでその腐ったお酒も一応直し方っていうのがあって、
は
あ、で灰を入れて、はあ、こう中和してこう、まあ、
そんなことま で,
でそのお酒の直し方マニュアルみたいな本とかが売ってるんです。
はあ、いや、まあ、やっぱりね、運んできた貴重なお酒ですから、はいはい、なんとか飲みたい、
飲みたい、飲ませたいっていうのがあって、はい、ただ当然値段はかなり格安になってしまうんで、あの通常の、まあ、腐ってないお酒と比べたら2分の1とか3分の1とか、はい、それでまあ売るんだという今の感覚で言うとですね、まあ、かなりおおらかですけれども、はい、まあ、そういうことがあって、でもそうなんが、その割合が増えると酒造家にとってはその売り上げが返ってこないことになりますから、まあ、経営問題になってくるわけですよね、はい、でまずそれ経営上の問題からして不増率を下げるっていうのはやっぱり経営上のまあ一番のまあ関心事でもあるわけですよね、うんうんうん、
はい、
でそれを解決してくれるんであれば、まあ、多少お金がかかるかもしれんけれども、うん、もう宮水を買ってでもまあ作ろうと、
まあ、安心料としてでも、
あ、そうですね、
っていうことですよね。
なおかつ成功した場合は、まあ、あの辛口なんで、うん、まあ、高く売れる可能性があるということなんで、一応そこで、まあ、かけた金額ペイできるんじゃないかというそういう発想があると思うんですね。
あ、費用対効果をちゃんと見て、はい、
そうですそうです、
使おうということになってたわけですね。
でその宮水を使ったお酒ですよということを、はい、小物に、
うん、
おそらく宮水を使ってたんだってことを書いてるんです。
差別化ですか。
あ、そうですね。
はあ。
でこれが面白いのが、宮水を使ってますよって書いてる焼き印がですね、はい、西宮市立図書館に、まあ、焼き印のひな形帳っていうのが残ってまして、それを見たらですね、まあ、いろんな形で宮水使ってますとか、宮水で作ったいいお酒ですみたいなことが、うん、スタンプの、まあ、ひな形が残ってるんですね。
お
でそれを作ってるのがいずれもあの西宮の酒造家じゃないんです。
だから
そう、灘の酒造家が、あの神戸の方のね酒造家が結構そのスタンプを使ってて、
はい、
だから西宮の酒蔵の場合は別に西宮の宮水使ってるのは当たり前なんで、うん、そういうの作らなくてもいいわけですよ、
うん、
ところが灘の方の人はもうこれは灘で作ったけれどもあの西宮の水使ってますよってアピールしないといけないね。
なるほど。
だからそういう夜勤を作る必要があったわけですね。で、だからただ西宮の水を使っているということをですね、まあアピールするにしても、うん、江戸の人が宮水っていい水なんだよねっていうことを分かってないとそのアピールも効かないんです、
う
ん。
そうですよね。
じゃあいつ頃からですね、あの江戸の人がですね、あの宮水って酒に適してるんだって気づいたかという話なんですけれども、はい、おそらくそういう、まあ、夜勤とかですね、まあ、酒造家の宣伝なんかもあって天保11年、まあ、あの1840年ぐらいに宮水が使われ始める、まあもともと使ってるんですけど宮水がいいもんだとして使われ始めるんですけれども、これがまあ安静な、まあ、10年15年ぐらい経つとですね、江戸でもですね、あの江戸の人がまずあのいろいろ記録してあるんですけれども、宮水ってお酒作りにいいお水だっていうことを記録で一応書いてる人がいて、これが酒造関係者じゃないんで、はい、あの町名主って言って町の、まあ、立場のある人になるんです。その人が書き残してる文書の中に、まあ、宮水っていうのはそういういい水なんだってことを書いてるんで、まあ、10年足らずで西の宮の水が江戸の人にとってもあれはお酒作りにいい水なんだっていう認知が広がっていたと、
はい、
そういうことがまあ一応わかるかなということで、まあ、割とまあ全国区というか、まあね、あの西の宮の、まあ、いわゆる狭い業界だけではなくて江戸でも西の宮の水のはいいということが、まあ江戸時代の終わり頃には少なくとも認知されていたということがわかるということですね。
だから宮水ブランドみたいなものがやっぱり確立され、
は
い
は
い、
で犯行とにかくはして、そうです、だからいいお酒なんだ、いい水使ってるいいお酒なんだ、うん、逆にその米のブランドとか書いてることほとんどないんですよ、
はい、
で他の水の名前とかもほとんどないです、もうほとんど宮水だけですよね、そういうことやってるの
に、もうじゃ独り勝ちですか、宮水、
いやいや本当にだからもう極めてあの特殊な事例なんです、まあそれだけまあ重要な水だということがまあ言えるのかなということで、今日は宮水についてというご紹介になりました、は
い、ありがとうございましたもうなんかねいっぱいはーということがあったんですが、え実はあの9月の13日から京都資料館での特別展示が始まりまして、ここであのなんかあの大浦さんがもっと詳しく今日のお話を膨らませてお話しくださる日があるということで、10月の18日の土曜日です、この京都資料館の特別展示、首都西宮物語、下り酒、酒造家と町の歩みというこの特別展示の中でお話をしてくださると。
そうですね、あの今日ちょっとお話、まあ、ちょっと45分の枠で収まらない部分とか、うん、もう少し詳しいデータなんかをですね、はい、お見せしながら、まあ、この、ね、あの大崎の展示、京都資料館さんの上原学芸員が担当されるということで、はい、まあ、ちょっとご依頼いただいてますんで、まあ、西宮ならではのお話ということで、宮水のお話をここでもさせていただこうかなと思いますので、うん、ぜひね、お聞きの皆さんご参加、まあ、まだ全然あの
詳しい要領は、
ね、あの京都資料館さんに聞いていただいて
ください、はい、あのまたホームページなどでご案内があると思うので、はい、でも本当にあの大浦さんのお話と分かりやすいし面白いので、ぜひね楽しみにしていらっしゃる方きっとたくさんいらっしゃると思うんで、はい、はい、多分数に限りがあるでしょうから、お早めにお申し込みをいただいて参加していただきたい
です、ね、いつ募集になるかちょっとわからないんであれですけど、
はい、さあその酒ミュージアム博士課記念酒造博物館、いろいろとあの次回の展示のご予定が、ありまして、7月12日の土曜日からの開催ということなんですね。
そうですね、はい、あの今度の7月の12日からですね、まあ、中インターバルありますけど11月までですね、
はい、
まあ、私が担当の展示が日本酒と博覧会、まあ、世界の皆さんこんにちは日本酒と博覧会というですね
、はい、今ちょうどあの万博もやってますし、これにかけて
まさにそうですね、うん、博覧会皆さん関心が高まっていることと思いますので、まあ、やっぱりですね、はい、日本酒、まあ、今の万博もそうですけど、うん、あの1970年の大阪万博なんかの時は、はい、あの灘5号でブースも出してたんですよ。でそういう資料なんかもうちの会に残ってまして、そういうのも展示しますので、はい、ぜひお越しいただければと、ぜひぜひ、はい、思います。
はい、そして他にも柿店、蒔絵金のきらめきを乗せてとか、笹部桜資料室の展示は笹部慎太郎と桜の町西宮、こういったのか、展示が7月の12日の土曜日から、スタートします。ぜひあのホームページでいろいろね、インスタグラムでまたチェックしていただきたいんですが、今あのちょうどあの入れ替えでお休みをしているので、記念館がメンテナンス中休館で、酒蔵館ののみ今は開館してらっしゃる、はい、ということなんですね。阪神西宮駅から南へ歩いて15分、倉掛町にある酒ミュージアムですが、開館時間は午前10時から午後5時まで、入館は午後4時半まで、毎週火曜日が休館で、今は、記念館は休館中、酒蔵館のみ開館です。そのため入場料は一般300円、小中学生は200円となります。さあ、そして次回の酒ミュージアムさんの登場は、偶数月の第3金曜ですので、8月15日となるんですが、この日は、あの、壇上原沙和さんをお迎えして、蒔絵金のきらめきを乗せてという、彼女の、担当の。
そうですね。これも7月から、はい、始まる展示の内容をご紹介すると、紹介になります。
はい、ぜひ、壇上原さんへのメッセージもお待ちしています。そして、第4金曜日は、月替わりでゲストティーチャーをお迎えしてお届けしています。来週6月27日は鉄道デザイナーの大森正樹さんをお迎えして、デザインから見る鉄道と野球と題してお話を伺っていきます。どうぞお楽しみに。今ねこれあの大谷記念美術館で行われている、展示についていろいろとお話もしていただけると思うんで楽しみにしていますが、さあ今日の宮水のお話もう、そうやったんや、やっぱりすごいなっ と思われた方ね、たくさんいらっしゃると思うんですが、酒ミュージアム博士記念酒造博物館学芸員の大浦和也さん、そういえば宮水から切り込むお酒の話って今回初めてでしたっけ？
そう、僕徹底解剖時代を通じて宮水の話はしてこなかったんです、
う
ん、
あ、そうでしたっけ。お酒の、ね、原料のお米の話は聞きましたよね、
はい、
あ、そうか、はい、お水の話は今日
初めて
これで美味しいお酒のいろいろがお分かりいただけたのではないかと思います。また次回もいろいろと楽しみにしておりますので、
冬ぐらいで、はい、
冬ぐらいで、はい、大浦和也さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
西宮再発見、この番組は西宮市の提供でお届けしました。ではまた来週。